それではこの朝は、神は平和の神だから、神は平和の神だからという題で、御言葉を取り継がせていただきます。先週は合流礼拝でお休みでしたが、私たちはこれまでに、2回この14章から見てきました。今日がその最後となるわけですが、まず1節から19節のところでは、徳を高めるため、徳を高めるためという題で、パウロがですね、愛を追い求めなさい、また御霊の賜物を特に予言することを熱心に求めなさいと語るのを見ました。予言することが教会の徳を高めるからですね。ですからそれを求めなさい。また前回の20節から25節のところにおいては、ひれ伏して神を拝むため、ひれ伏して神を拝むためという題で、御言葉に聞きましたが、もし皆が予言をするならば、教会の集まりに信者でない者や初心の者が来た時に、彼らはひれ伏して神を拝むように、拝むでしょうとパウロは言いました。というのは、予言によって、予言すること、この御言葉が語られることで、その人の罪が示され、でも同時にそこに主の福音が語られることで救いへと導かれるからですね。ですから予言は信者のための印ですとパウロは言いました。今日の39節、もうこれは同じ14章の中ですね、最後の方の39節では、でもこのパウロはこのように、再び言ってますね。それゆえ私の兄弟たち、予言することを熱心に求めなさい、異言を話すことも禁じてはいけません。もうすでに見てますように、予言つまり神様の御心、その真理を語ることは教会の徳を高め、また、教会っていうのは私たちですね、信仰者の徳を高める、教会を立て上げるものであり、また人々を主への救いに導くために、コリントの人だけではなくって、すべての生徒たち、すべてのクリスチャンが熱心に求めるべき御霊の賜物ですね。牧師たち、その指導者たちだけではなくて、すべてのものが求めるべき御霊の賜物です。そして異言もまた同じ御霊、この賜物というのは同じ御霊によって、違った現れですから、同じ御霊による現れであるゆえに、それを禁じてはいけない。今まで話しているのは、予言は良いもので、異言は悪いものっていう、そういうことを言ってるんではないですね。そういうことを言ってるのではないっていうのを、この今日のところは特に言ってるわけですが、続く40節に書かれてあるように、すべてのことを、適切に、また秩序を持って行いなさい。すべてのことは適切に秩序を持って行われる必要がありますと。いいものだから何でもやったらいい、っていうことではない。神様が混乱の神ではなく、平和の神だからですね。では、行動の礼拝、つまり教会の集まりですけれども、特にこの礼拝ですね、礼拝。当時のこの礼拝と今の私たちのこの形とは、同じである、ある必要はないというか、違っていたと思うんですけれども、この礼拝順がね、私たち他の教会と比べてもまた多少違ってきたりするわけですけれども、礼拝の中でのその順序であったり、そのなされることっていうのは多少違ってくるわけですが、そういった意味において、その違いは当然ありますよね。でもその行動の礼拝において、全てのことを適切に秩序を持って行うとはどういうことなのか。26節を見てください。兄弟たち、ではどうすればよいのでしょう。あなた方が集まる時には、それぞれの人が賛美したり、教えたり、黙示を話したり、異言を話したり、解き明かしたりします。その全てのことを徳を高めるためにしなさい。 教会におけるその行動の礼拝では賛美があり、教えがあり、黙示が語られる、また後で見ますが、また異言とその解き明かしがなされるわけですが、それらを徳を高めるためにする、それが全てのことを適切に秩序を持って行うにあたり、まず大切なこと、重要な要素であるとここでパウロは言ってますね。何かこう How to の話をしてません、その前に徳を高めるためにしなさい、つまりこれは心の状態ですね、態度のことを言ってます。私たちが礼拝において何をするっていうの、その大事なんですよ。何をどうやって行うっていうのは大事なんだけれども、それを行う前にパウロは、どのような心で、どのような動機でそれを行うかを問うてるわけですね。言うまでもなく、ここでの徳とは自分自身の徳ではない、ありません。それは教会の徳であり、他の人の徳のことですね。で、その何ですか、根本的なところ、今までもう見てきたので復習のようなことですけれども、私がしたい、私のためではなくって、教会のため、主の栄光が表されるため、そこに向かうっていうことが分かるのであれば、27節以降で、教会では異言はこう、予言するときにはこうと言って、パウロがどのように行うべきかについて語っているその内容も容易に理解できると思うんですね。いちいちそれでなぜそうなんだっていう必要はない。27節から33節をもう一度読みしますね。もし異言を話すのならば、2人か多くても3人で、順番に話すべきで、1人は解き明かしをしなさい。もし解き明かす者が誰もいなければ、教会では黙っていなさい。自分だけで神に向かって話しなさい。予言する者も2人か3人が話し、他の者はそれを吟味しなさい。もしも座席についている別の人に目視が与えられたら、先の人は黙りなさい。あなた方は皆が変わる変わる予言できるのであって、全ての人が学ぶことができ、全ての人が勧めを受けることができるのです。予言者たちの霊は予言者たちに服従するものなのです。それは神が混乱の神ではなく平和の神だからです。ここで、予言ということと、目視っていう言葉が出てきます。それらが関連して語られているところから、目視が予言に含まれている、予言することに含まれていることがわかりますね。で、目視というその言葉自体は、覆いを外すこと、覆いを外す、そのカバーされているものを外すっていう意味があり、つまりこの最後の日の目視的権限ですね、その覆いが、取られて明らかに中にされること、だからヨハネの黙示録で終わりのこと書かれていますよね。黙示録読まれたことが皆さん あると思います。まだの方はぜひ読んでください。それらはそれがこう隠されたというか、もう隠されているというんでしょうかね、まあ、いろんな表現の仕方で、分かりづらいところはありますよ。でも終わりの日に何がどのようなことが起きるのか、もうすでにそれはもう記されていますね、もう書かれている。ですからこの黙示とは最後の日の黙示的権限、またその他には福音を意味したりもします。そのまあ福音をね、まあ福音、ある意味隠されているわけです。神様によって目が開かれることがなかったら、それを福音を聞いて、それを福音、良い知らせとして受けることができないという意味でも、そういうことができるかもしれませんが、福音やまたキリスト者の責任、クリスチャンたちのその歩み、その責任を意味する、そうですね、意味するようです、この黙示といった時に。でそうであるならば、その黙示ということと、黙示を教える、黙示を語るということと予言との区別は、大してない。ですからその同じ流れの中で書かれていますね。その予言をするっていうことと黙示を教えるっていうことが同じ流れで書かれていますけれども、そういうことになります。でいずれにしても皆さん読んでわかるように、ここでのパウロのポイントは2人か3人が順番に話しなさいと、ね、異言をする者も予言する者も順番に話しなさいと、みんなで同時に話したらわからないでしょうって、もう当然のことです。ね、 みんながそこで同じ人に聞いてなくても、あんまりグループで分かれてても近いとやっぱし聞こえないですよね。で、みんなが好きなことを自分の好きなタイミングで、言ってて、みんなが同時に言ってたらもう混乱なわけですよね。で、公行動の礼拝ではね、順番に話しなさいよと、こうパウロは、それは異言にしても予言にしてもそのようにしなさいというわけです。ただそれは順番に、ただ順番で交代ごとに話せばいいということでもない、それだけでもない。それが異言であるならば、異言は私たち普通その解き明かすものがなかったら理解できない言葉ですから、一人は必ず解き明かしをすること。また予言であるならば、あ、意味がわかる、ね、前回イザヤがね、イザヤの語った言葉があまりにも単純でシンプルだからって言って、人々は、ユダヤの人たちはわからない、ね、神様が言ってることがわからないんじゃなくて、聞く耳がない、聞く心がないので、ね、わからない言葉で、異言で語る、アッシリアの言葉で語られてもどちらにしても信じないし、簡単なユダヤの言葉で、ね、神様に立ち返りなさいって言われても、いやいや、もうそんなこと起きない、私たちは大丈夫だ、私たちは神様信、ね、信じて大丈夫だっていう、その高慢な心から彼らは聞くことをしなかったわけですが、そういった意味において、そのね、予言としてこう語られることが必要なんですけれども、他の人たちはそれを吟味しなさいよ、それが偽予言者や偽教師が現れますよって、もう2000年前に言われてますからね。言われてますから、で当然今の時代も、それを吟味しないといけないわけです。クリスチャンって言ったらみんな、ああもう大丈夫、信頼できるって言うと、クリスチャンという人たちの中にやがて神様の前に、羊とヤギが分けられるわけですよね。でパウロも終わりの日には、ね、人々は、ね、神ではなく自分を愛するようになるって言って、ね、そのように、外側は敬虔に見えるんだけれども、ね、外側は熱心なように、ね、神様を信じている、信心深いかのように見えるんだけど、内側はもう本当に、そのグリーディー、ね、その欲で満ちている、自己中心性で満ちている、ね、自分を愛することで満ちていると、こう警告するわけですが、そういった意味においても、予言に対しては、あなた方は吟味しなさいよって。他のものは吟味しなさいと、ある意味そうやって条件をつけてるわけですね。つまりそれを、まあ簡単に言い直しますと、それは聞く者にとってまず理解できるのこ、理解できる言葉であるべきですね。異言、分からなかったら何言ってるか分からないですから、理解できる言葉であり、また、語られたことが神の言葉のこの真理に沿うものであるか、そのことをが条件として言われているわけです。それをする必要がありますよ。で、異言の場合には、もしそこに解き明かすものがなければ、教会では黙っていなさい。ここで何度か黙っていなさいって今日の箇所出てきますよね。皆さん黙っていなさい。ね、まあ、日本語で何語で聞くかにもよるかもしれないです。その黙っていなさいって言われるのはあんまり言われたくないでしょ。ね、でもパウロは黙っていなさいよ。ね、解き明かす者がいなかったら、教会では黙っていなさい。自分で神様に祈りなさいってね。神様との間で祈りなさい。っていうのは、それは徳を高めるものではないからです。他の人のね。自分だけの話になっちゃうので、解き明かすものがなければ、教会では黙っていなさい。また、予言の場合にはそれを吟味しなさいですから、それを聞く者たちは語られたことを吟味する必要があるわけです。で、これは特に予言者たち。今は予言者っていう人いないですよね。あ、まあね、教会であの人予言者です。教会のね、そのあれの中にエルダーがいてとか、執事がいる中に予言者ですよね。出てこないわけですよね。で、そういった意味においては、その予言者っていうのは、今の言う牧師、御言葉を取り継ぐね、特に、みんな予言はするんですよ。でも特にその牧師たち、教会の指導者のを指していると理解することができますが、でもパウロはあなた方は予言することを熱心に求めなさいと言いましたし、またここでも全ての人が学ぶことができ、全ての人が勧めを受けることができるのですと言っていますから、それは広い範囲、広い意味においては教会全体に対して語られていると理解していいでしょうね。 その牧師たちだけ、預言者と思う人たちだけがそれを吟味したらいいと。だからまあもうとにかく何よくわからない、もう言われた通りにしますとか、そんなんではなくて、皆に対して吟味するようにと。ベレアの教会、人の働きで見ました。ベレアの教会の人たちはそれが語られたこと、当時は旧約聖書を指していますよね、まだ新約はない。ベレアの人たちはそれ語られたことが本当に果たしてその通りかどうかを毎日御言葉を調べていたっていうように、そのようにして語られたことを御言葉を通して、私特に今の時代聖書皆さん簡単に手に入るでしょね、その御言葉を通して吟味しなさいとこういうわけですね。で、語られたことを吟味するには当然御言葉を通して主の御心を知らなくてはいけない。もちろん全てを知ることはできないんですよ。でも明らかなその主の御心っていうのはあるわけです。私たちはそれを教理とかね、サウンドドクトリンとかって言ったりしますが、その神様がこういうお方ですよ。神様はね、歴史を通してこういうふうにご自身を表されて、私たちこのようにして神様を知ることができますよっていうのは、それは知ることはできるわけです。具体的な日常の生活においてこの時にどうしたらっていうのは書かれていないかもしれない。でも神様はどういうお方っていうのは分かる。でもにしても私たちは学ばなかったら結局ね、いやこういう自分の感情でこうでないと思う、神様はこうなんじゃないかっていうのは多くないですか。もう愛されてる子供なのに、いやもう私なんてとかって言った時に、いやそれはどっちなんだ、神様が愛してないのか、それともあなたがただねアダプトされて神の子供とされてるのに、いやいやって言ってるのか、どっちなのか。神様は愛してくださってますよね。だからそういったことは御言葉を通して私たちは御心を知らなくてはいけない、リマインドしていく必要がありますけれども、またそれを、でそして御心を知るにはやっぱり御言葉を学ぶ必要があるわけですね。当然教会が集まるときに、予言がなされるのは当然そのためです。もう知ったから、それは知ってるからね、福音私はもう知って信じて救われたから、もうそれは過去のこと、ここはまあ勉強したからもう勉強しなくていい、知らなくていいね、過去誰々先生がここに書いてくれてこういう意味、ここはこういう意味って言ってね、それで終わってしまうならば、私たちは学ぶことはない、神様に語られることがない。でも御言は不思議なように学ぶと聞こう、学ぶって言ったら勉強チックですが、でも聞くものに本当に新しく神様は日々語ってくださいますね。そのようにして学ぶ必要がある。私たちが、その教会の集まりにおいて予言がなされる理由、つまり福音が語られる理由、キリスト者としてのその責任が語られる理由、また終わりの日のことが語られる理由はここにあります。で、皆さんどうぞイメージしてみてくださいね。皆さんがその予言、この御言葉、福音に対してそのような意識を持っているな、皆がね同じように御言葉から学んで勧めを受けてて、そういう積極的なそのお意識を持つならどうですか。たとえ礼拝において語るのは、まあ、2人は2人か3人の預言者たち、私は教会での西子では私ですけれども、まあ、長老たちがいるわけですよね。たとえ2人か3人の預言者たちであっても、そこから全ての人が学んで進めを受けることで、ね、それ以外のところ、礼拝以外のところでも皆が預言すること、福音を語ること、そこに生きることに熱心であるならば、何が起こります？どんなイメージがあります？皆さんはそこに生きておられますか？他のことも大事ですよ。以前もおもてなしという言葉を使っていろいろ配慮してこうやってサーブして、私はね実際に体を持ってね、奉仕をしますっていう、それ大事なんだけれども、でも皆がそこに向かう御言葉に対してその熱心さを持って学んで進めを受けて語ろうとするならばどうでしょう。前回見たようにそれによって私たちはこの御言葉を通して、神様の言葉を通して自分の罪が示されるでしょ。私は大丈夫だって思えないと思います。わかります。御言葉、神様の御言葉に触れてないから大丈夫だと思うんです。 世の中の感覚で見てそのことを私を比べるので、ああまだ大丈夫とか、あの人がクリスチャンで救われるんだったら私も大丈夫みたいな感じで、でも神様の御言葉の前に出たらね、もう刺され、私なんかもう刺されまく、刺され、っぱなしですよね。いつも責められてるばっかしっていう意味じゃないですよ。でも本当に御言葉っていうのはね、私たちの心を突き刺すようにして罪を示すわけでしょ。自己中心性で、その罪が示されるわけ。でも同時にそこで、だからこそイエス様が来られた主の十字架の死による罪の許し、自分ではどうしようもない、でも神の御子が、神の救い主が、そのご自身の死をもって、その贖いの死をもって、罪を許してくださる、また許してくださるだけではなく、その復活の力による、永遠の命を与えることで、神の力を与えることで、私たちを救ってくださる、救い続けてくださるゆえに、人々はこの方に立ち返る、立ち返り神様を崇めるようになる。私たちが熱心に悔い改めたら、神様がなんとか、どうしようかなって言って、私なんか子供たちに対して、どうしようかな、まだちょっとタイムアウトしよう、続けようかなとか、そういうあれかもしれない。神様はもうすでにイエス様を見て、もう私たちを許してくださってますから、罪を示された時に、ほら、言ったでしょ、この罪のために苦しみなさいって神様は怒ってるんじゃなくて、もう許してくださってるんですよ。神様の方では、だから帰ってきなさい。だから悔い改めて立ち返って私の元に来て、私と共に歩みなさいって招いておられるわけですが、そのようにして私たちは、が立ち返るならば、神様の素晴らしさゆえに神を崇めるようになる。そういったことが起きてくるわけですよね。過去ではなくて、今日そこに生かされるものとして、私たちは神様を崇めるようになる。平和の神はそのようにして、いよいよ自分自身の罪深さを自覚し、許されてないということじゃないです。許されたんだけれども、こんな私を許して今日も愛してくださってるんですかっていう意味において、ああしよう、ああ私はこんなものです。つまらないものです。そういった自覚を深め、でもだからこそ、日々福音の力、イエス様の福音の力、主の恵みによって生かされる人々によって、この平和の神は明かしされていく。主の素晴らしさは明かしされる。私たちが何とか頑張って、ね、何とかやって、ほら、今日は神様の素晴らしさを伝えられることができたでしょうってね。私たちがこんなに頑張りましたからとか、そういったことではなく、むしろその弱さの中に神様素晴らしいお方として、明かしされるならば、人々はこのお方を知るようになる。もう一度39節を見てください。それゆえ、私の兄弟たち、予言することを熱心に求めなさい。異言を話すことを禁じてはいけません。これまでパウロはコリントの人々に向かって何度も私の兄弟たちと呼びかけていますが、なぜ彼は兄弟姉妹たち、私はそういう兄弟姉妹たちってこう皆さん含めてやりますけれども、聖書には基本は兄弟たちですよね。なぜ兄弟姉妹たちと言わないのか。まあ、すでにご存知の方たちもいますけれども、でも一応確認の意味を込めて、これらのことが直接的には男性たちに向けて語られているからですよね。かといって女性たちが含まれてないわけじゃないですよ。でも男性たちにそれを向けて語られているので、兄弟たち、まあそれは明らかなことですね。兄弟たちって言っていますから。でもそれはパウロが女性たちのことを無視し、あるいは軽視しているからですか？違いますよね。パウロはその女性たちを軽視し無視しているので、34節で、今日も短いところですが、ちょっとね、今の時代では語りづらいようなことが記されていますが、教会では妻たちは黙っていなさい。まあ、これは妻と女性がね、こう訳せる、両方訳せる言葉ですから、英語ではウーマンってなってたり、この日本語では妻ってなってたり、両方こう出てきたりしますけれども、でもとにかく教会では妻たちは黙っていなさい。いかがでしょう ね、なんで兄弟たちって言って妻たちは黙っていなさいって妻たちに言ってよみたいな感じですよね。兄弟たち呼びかけてそういう表現なのかとも思いますけれども、でもこの手紙が書かれたのはね、2000年前ですよね。約2000年前のことです。ですから今の特にこの何十年でしょうね、何十年かで急速に変化したこの夫婦関係、結婚に関するその世の中です。聖書は変わってないですよ。御言葉は変わってないんです。世の中の考え方を持ってきて、このところを理解しようとするならば、とても困難を覚えると思うんですね。世の中では今こうなのに、時代はどんどん変わっているのにっていう中で、聖書でこんなこと言ってるっていう見方をすると、当然困難になるわけです。でも以前、私たちは、独身であるということ、結婚、離婚、再婚について見ました。で、今日はもう長くなる、そのことは、触れませんけれども、でも、それらの夫婦関係、また独身であることを見たわけですが、ね、その、今のように、例えば、仕事を優先するゆえにとか、その婚期がね、だんだんこう、年齢が上がってとかあるわけですけれども、いずれにしても、でも、その聖書ではパウロ、その信仰者にとって独身であるっていうことは、それはもうむしろそうでありなさい。ね、もうこの今の気球の時、いつイエス様が戻ってこれるかわからない中では、本当に神様にディボートするために献身の表れとして独身でねいられるんであれば、それがベストですよっていうわけですよね。どちらかというと結婚、まあ、したくてもそれ罪を犯すわけではないみたいな表現を使っているのを 見たわけでしょ。ですから独身であるということはそういう意味があるわけですよね。でその例としてパウロ自身もその独身として、この手紙を書いているその独身として主にのみ仕えたわけです。ですから、特別な事情で独身の人もいたわけですけれども、一般的なその背景としては、人々は結婚をし、それぞれに自分の妻、夫を持っていた、いました。で、私も結婚している。でも、まあね、カトリックのように、その、何て言うんですか、そういう制度を作ってそうっていうものではなくって、私たち皆が進んで、あ、もういつイエス様が来られてもいいように、結婚されてくれたら離婚するっていうのはダメだってパウロ言ってましたからね。二人は一つですから、そういうことではない。でも、独身でいられて、主に仕えることができて、それは素晴らしい。ね、それは素晴らしいわけですが、ね、そのようになれたらいいですよね。そのようになれたらというか、教会がそういうふうに見ることができた。でも夫婦も、でも、ああ、妻を喜ばせないと、夫があれだからって言って、ね、結婚するまではそれぞれ主に熱心だったのに、結婚したら急に主への熱が冷めて、二人の世話で一生懸命になってしまうと、これは聖書の言ってるところが離れるわけです。二人が主を見ているならば、この一緒になってさらに主に仕えていくっていう意味において結婚は素晴らしいものですよね。でもお互いを見てるとどうでもいいことで、喧嘩やいろんなそういったあれに悩まされたりすると、こうパウロは言うわけですが、いずれにしても一般的には人々は結婚し、それぞれに自分の妻、夫を持っていました。その主にある夫婦関係ということを覚えながら33節以降の後半から見たいと思いますね。33節の途中からです。生徒たちの全ての教会で行われているように、教会では妻たちは黙っていなさい。彼らは語ることを許されていません。律法も言うように服従しなさい。もし何かを学びたければ、家で自分の夫に尋ねなさい。教会で語ることは、妻にとってはふさわしくないことです。まあ、これを女性と置き換えてもいいと思いますが、女性の皆さん、妻である方々、パウロはこのことを、すべてのことを適切に秩序を持って行うという、その背景、その中で語っていますが、皆さんどうですか？このこと。どうでしょう？パウロが言わんとしていることが皆さんあなたには伝わりますか？もう一度言いましょうか。教会では妻たちは黙っていなさい。語ることは許されません。服従しなさい。教会で語ることは妻にとっては、ふさわしくないことです。このふさわしくないことっていうのは英語ではシェームフォーって書かれていますね。恥ずべきことだ。どうでしょうね。なぜパウロはこのように言うんでしょうか。 やっぱり聖書でこのようにこういうことが言われているときには、やっぱその背なぜそうなのかって考える必要はありますね。あ、もうそれでも神様だからパウロはとか、そういう態度ではなくて、なぜそうなのか。まずコリントの教会の中にそのような現実があったことが当然考えられますね。つまり彼らの行動の礼拝における混乱があったわけです。以前のところではあなた方の集まりは益となるんじゃなくて害となってるって見たでしょ、ね、みんな我先に自分がね、自分我先にと自分で持ってそのご飯を食べて、あるものは酔っ払ってるみたいな、もうね、で他の人たちは空腹でっていう、そういったことを見たわけですけれども、彼らの中には混乱があった、集まりが混乱となっていた。で、そで異言や予言を話す者が適切にまた秩序を持って、それを行っていなかったっていうこともそこには含まれているわけです。パウロがこのように順番で語りなさいってっていうことは、裏を返すとみんな好き勝手に自分はこんな賜物があるって好きなことをやっていたっていうことが容易に推測できますね。でもそれだけではなくて、その他にもその妻たちが礼拝で語る、これは預言異言の背景の中で言われてますが、そのように聞いてくださいね。語ったり、また礼拝の最中でね、その預言が語られたり、そうする中で賛美して、その中で夫に質問することで、その秩序が乱れたり騒がしくなることも、あったようですね。みんなが そこでその学びたい。で、みんながそれぞれ夫に聞いたりして、まあね、礼拝中に同時に喋ってるっていうのはやっぱり、あれですね。まあ、そういう時が、必要な時はありますよ。でも、もう、公にみんながそういう語ってる状態、話してる状態っていうのは当然騒がしく、乱れた状態になるわけですが、パウロはそのような実際の問題に対して答えていたと思われますね。でも、もしそれが単に騒がしい、うるさいとか騒がしいね、っていうことであるならば、静かにしなさいで済むわけです。その都度注意しな、それで済むわけですが、でもパウロは彼らは語ることを許されていません。律法も言うように服従しなさいと言ってますね。そこに律法が出てくる。また服従ということが出てくるわけですね。なぜそうなんでしょう。なぜ律法なんでしょう。なぜ服従すべきなんでしょう。何に対して服従するべきなんでしょうか。で、これも以前見ました、私たちは男性夫は神の栄光の現れであり、女妻の頭であると見ました。そして女は男の栄光の現れであると見たわけですね。で、これはいやいや、私は男の人に勝らないととか、そういう話じゃなくて、神様創造された秩序においてね、そこに収まるときに、神様を敬うゆえに、神様に従うに、そこに収まるときに、私たちは神様がイメージされたその素晴らしいそのイメージに収まるわけですが、その神様の創造の秩序に従って、男性と女性、つまり夫と妻にはそれぞれ神様から役割が与えられていますが、夫をしてキリストが教会を愛し、このために命を捨て、また御言葉と、聖書では水の洗いを持ってとも出てきますが、教会を清められたように、夫が自分の妻をそのようにして愛し、預言としての御言葉を持って妻を導くならどうですか。妻の皆さん、どうですか。わかりますか。あんまり反応がシーンという感じがありますけど、そのイメージできないじゃ困るんですけれども、そのように夫がね、キリストが教会を愛し、これのために命を捨てて、またそのね、私たち御言葉を聞いて生かされるでしょ。わかります。自分の中からいい思いは出てこない。御言葉を聞く、キリストについての御言葉を聞くときに信仰が生まれてくるっていう意味で、本当にイエス様の言葉をもって私たちが清められていくわけですが、そのようにして夫が神の栄光を表すものとして妻を愛し、そのようにして御言葉を通し、予言を通してね、養い導くならどうですか。悪いことじゃないですよね。私はそう思いますけれども、どうでしょう。それによってね、少なくとも妻は、女性たちは主の御心としての自分の役割を理解し、進んで夫に従うんではないですか。 であるならば、コリントの教会で起こっていたようなその混乱も避けられると思うんですよね。でいつも言いますけれども、この世は罪ゆえに堕落しています。完全なそのもう最初の素晴らしい状態からは堕落しています。罪ゆえに、そしてその罪としての自己中心性ですね、的外れ、自己中心性は信仰者である私たち、神様を信じる私たちのうちにも残っていますね。ゆえにこのことはそれぞれが本当に主の恵みにより御霊と御言葉の助けを受けて主に従うときに実現するものです。何もしなくて気づいたらそうなってたっていうことはないわけです。夫が御言葉を持っていく、妻を愛してとか、妻もね、その夫に従うっていう、服従していく、尊敬していくっていうことはね、私がどう思うとか、私がっていうところから出てこないわけですよね。主の憐れみ、主の御言葉、主の助けによって、皆がそれぞれ向かうときに実現するものですよね。でも皆さん今のこの自分、ご自分のそれぞれの状況は違うと思います。置かれている状況。でもそれを置いて、今こういうふうに私が語っていることを、聖書から言っていることを客観的に考えてみてください。教会の中でそのような姿が見られていく。夫婦の関係においても、教会の礼拝の中でそういった秩序が見られ、ね、秩序、適切さが見られていくと、どうでしょう？それは神様が混乱の神という印象を与えますか？世の中はどんどん混乱していきますよ。ね、神の国はそういう形では来ないですからね。ベターになって、より良くなっていくっていうのは聖書にはならないです。いよいよ記憶される人と、いよいよ悪を行う人と、どんどんどんどん明確になっていくわけです。でしょ？そうじゃないです。一昔前のアメリカでも、ね、あーってみんなでね、こうしたらいいことあるよ的な感じの福音でもみんな教会に来たわけです。今どうですか？牧師がこの御言葉に立ったら、もうどんどんどんどん、その LGBT のことなんかももう代表的なことですが、もう人権のあれで、法的に宗教のあれでなかったら、もう法的にもう裁かれて、ジェール行きになりますよね。もうそんな時代どんどんなっていってるわけです。世の中としてはね。そういう中にあるわけですけれども、でも教会の中でこのように秩序が保たれるならば、ね、それぞれがその男女のその神様の権威を認めるようにそのように歩むならどうですかね。平和の神はそのようにして明かしされるんではないですか。その反対はどうですか。そこに男女の役割の違いが全くなくってね、皆が教会全体のことよりも自分自身のことを優先していくならどうですか。みんなのことは、まあ、後回し、私が先、私のこと、私が知りたい、私が質問する、私が語るって言って言い出したらどうですか。そのように神の御言葉の権威を無視する自己中心な者たちが自分のしたいことをそれぞれに主張するならば、それこそ何が適切なのか、何が秩序なのかも分からなくなりますよね。声が大きい人が勝つ。常に喧嘩越しの人が勝つっていう、そういう世界になるわけですよね。神の御言葉の権威のもとではなくって、それこそ混乱ですよ。36節から38節のところ、神の言葉はあなた方のところから出たのでしょうか、あるいはまたあなた方にだけ伝わったのでしょうか。自分を預言者あるいは御霊の人と思う者は、私があなた方に書くことが主の命令であることを認めなさい。もしそれを認めないなら、その人は認められません。この36節は、聖書ではその段落が区切られているのはそうですが、そのまま読んでいくと、まあ、最初私には妻たちに語られているものかのようにも思えたわけですが、このあなた方というのはコリントの兄弟たちのことですね。コリントの人々、コリントの兄弟たちのこと。というのをパウロはここで、私があなた方に書くことが主の命令であることを認めなさい。これ強い表現ですよね。私が語ることが、書くことが主の命令であると認めなさいですから、その権威を持って言うわけですよね。で、それはなぜそうなのか。それを認めない人たちがいたからです。 パウロの使徒性を疑う人たちがいたからです。私はパウロにつく、アポロにつく、ね、ケパーっていうのはペテロのことですが、キリストにつくって、で彼らの中に分裂があった。何々先生につく、何々先生が好きだって言ってね、そういう分裂を起こす人たちがいたからですよね。で特にパウロをそのように疑う、彼に反対する人たちに向かってパウロは意識して書いていると思います。で、すでに何度も見てきましたが、コリントの教会にはそれが御霊の賜物の現れであれ、人間的な賢さであれ、ギリシャ人ですからね、いろんな哲学とかそので人間的その賢さであれ、自分自身を誇ることで、傲慢な人たちがいたわけですよね。で、その高ぶりこそ、もういつも同じテーマに戻ってきます。その高ぶりこそ、自己中心性こそ、彼らをして自分たちのうちで分裂や争いを生み出す原因であったわけですが、にもかかわらず彼らはそれに対してブラインドであった、盲目であったわけです。気づいてないわけですよね。でありながら神の言葉がまるで自分たちから出たかのように、わかります？自分たちこそ神の言葉を知っているもの、ね、自分たちの解釈こそ正しいかのように、自分たちから神の言葉が出たかのように、あるいは自分たちだけに伝えられた。他にも教会たくさんあるんですよ。でも私たちは素晴らしい、ね、その自分の教会を愛するの大事ですよ。地域教会を、ね、クロスウェイ教会が私は愛しているなんだけれども、それと他の人たちとはね違うんだみたいな。神の教会は一つですから、ね、でも、コリントの人たちは私たちはっていうのがあったんでしょうね。私たちにだけ伝わったかのように、自分たちを誇り、主の前にへり下ることがなかった。でもパウロは主から直接異邦人の使徒として立てられたものとして、またその生き方、本当にそれは多くの苦しみ困難の中を通してでも、人々を愛して彼らに福音を述べ伝えることでしたが、そのように実際にこれまでキリストを証しするものとしてですね、パウロはこのように彼らに言うわけです。もし彼らが自分を預言者あるいは御霊の人と思うならば、パウロがそのようであったように、彼らも神様を愛し隣人を愛する生き方へと向かうようになるはずだ。で、そのなるはずだで外側の歩みだけじゃなくて、そのように心を砕かれてへり下って主によってそのようなものへと変えられていくし、御霊の実であり御霊の賜物によってそのような生き方へと向かっていくはずだって。で、そうでないならば、パウロがいや、その人は認められないって誰にとかって書いてないですよ。でもパウロにね、認められないだけでなく、で、そういった人は、いや、別にパウロに認めてもらう必要はないって言ったでしょうね。でも、それだけではなく、彼を立て、本当に彼らを愛して福音を述べ伝えた、で救われた神様、イエス様ご自身に認められない。この神への恐れをパウロは持ってるわけですよね。裁きではないぞ、認められないよ、だから従いなさいって、そういうことじゃなくて、そういう態度ではこの方に認められませんよ。信じると言いながら、預言者ですって言いながら、御霊の人だと言いながら、全然その歩みが伴っていない、その人は結局この方に認められませんよってパウロは言っているわけです。皆さんどうでしょう。ここにはご自分を預言者、今その牧師という人は私以外にはいませんが、ではあなたは御霊の人ですか？預言者あるいは御霊の人です。皆さん、あなたはご自分のことを御霊の人だと言います？御霊を受けている人だと。もし御霊の人であるならば、パウロが言うように彼が書いている ここもそうですし、この聖書を、ね、それを主の命令、主の言葉として皆さん認めておられますか？ここは好き、ここは嫌い、ここは従いたい、ここはあれ、まあ昨日読んだから今日はいいね、とか、そういう私が判断基準で、そういったようにしてます？それとも神の言葉として認めておられるでしょうか？それゆえに、どこまで文字通りに従えばいいのかといった葛藤は常にありますよね。どこまで従え、どこまで文字通りかっていうのはあるわけですが、でもそれでも主の御言葉に忠実に従おうと 努力しておられますか？そこに皆さん、あなたは向かっておられますか？もし神様が平和の神で、私たちがこの方によって使わされた平和の君である御子イエス様を信じ、彼によって救われているならば、またその保証としての、証拠としての彼の御霊をうちにいただいているならば、私たちは主に似たものと変えられていきますね。皆さん、この朝そのように告白できますか？御霊の人として、私が変わった、私が頑張っている以上に、ああ主は私を変えてくださっている、この方は素晴らしいというふうにして、主に似たものへと変えられていますか？イエス様というお方は、父なる神様の素晴らしさを知るゆえに、父の命令に従い、ご自分の命を罪人の私たちのために捧げてくださいました。罪ゆえ、その自己中心さゆえに、神様と敵対関係にあった私たちを、ご自身の死、十字架の死、その贖いの死によって、神様と和解させてくださった。もともとバディバディじゃないですよ。もともと仲が良かったんじゃないです。神様と敵対してた関係にあって、でもイエス様がご自分の死をもって、御子の死をもって、神様、父と私たちを和解させてくださった。そしてこの方の、このイエス様の一方的な選びと憐れみによって救われ、教会を迫害する者から、教会の徳を高める者、つまりキリストの福音を述べ伝える使徒とされたパウロは、その救いによって変えられることで、強いられてではなく、自ら進んで自分自身を捧げて主に仕えるもの、すべての人の奴隷となりました、仕えるものとなりました、言うだけではなくて、その歩みへと向かったわけですよね。で、このあと15章で彼がこの福音とはということを語っていますが、そこで明かしているように、福音の言葉、その福音の言葉、実に神様の恵みによって、パウロは自分は今の自分になりましたと言います。変えられたと言います。福音には、そのように私たち自己中心なものを、神様中心、神様と隣人を愛するものへと作り変える力があります。私たちにはない、でもこの福音にはその力がある。そして私たちが、私たちが預言をすることを熱心に求めるのは、そのためです。御言葉を求めるのは、福音を求めていくのは、語ることを求めていくのは、そのためです。それによって、自分自身にも、自分自身に語らないといけないですよ。いや、誰かが聞かせてくれるとかじゃない、飲ませてくれるって言って、ね、ミルクを飲んで、ね、誰かに飲ませてもらってる、いつまでたってもじゃなくって、自分でそれを聞こうとする、自分に語る、また人々に、語ることが大事です。福音としての神の知恵、力であるイエス・キリストを、私たちはそのようにして述べ伝えるものとされていきますね。イエス様をあがめていきましょう。お祈りします。